そう、楽天モバイルもね、その日の夜また見たらね、売り切れてたのよ。瞬間に、だから多分導かれて、私が、じゃあ買うよって、その瞬間に在庫が戻って、買えて、っていうのを2回、このバイトジャーナルに、脚本書いたらそれが、
あ、ちょっと待って、ちょっと待って。
はい。
レ
ごめん。
コーディングしてるからね。こんにちは。このまま流しちゃうからね。
こんにちは。
Hello。
Hello。みゆきです。
ひよこです。
ゆかりです。
今日も3人です。
はい。
そうで、冒頭から興奮していたゆかりさんの、なんか、引き寄せの法則みたいなやつだよね。
そう、
バレットジャーナルね。
こう、書き出すことで、引き寄せるみたいなことも、
そ
その一つなのかな？
う。うん。ことで、多分、マインドがそっち側に行って、エネルギーが生まれて、そのエネルギーが結構こう、自分を取り巻いてくるって、そう。で、それは多分、宇宙に関係しているらしいんだけど。
ああ、それあれだよね。なんだっけ、シークレット。ザ・シークレットの本だよね。
あったね。
の中に、スクリプティングっていう、
あ、そうなっけ？
願いを叶えるための、ビジョンボードとかいろいろあるけど。
その願いの一つが楽天モバイルだったんだ。
そう、2回スクリプティング書いたら、その4日後ぐらいに、ま
それ
さ
は面白い。
に、買って、で、その日の夜には売り切れてたっていう。
なるほどね。いや、なんかさ、その、引き寄せるものがさ、こう、なんかこう、もっと曖昧、夢とかじゃなくて、楽天モバイルっていうのが面白いよね。
しかもこの機種っていう。超絶ダイレクト。
いや、そう。
でもそ
確
れ
か
がいいん
に。
だろうね。
え？どういうこと？
そう、ストレートフォワードっていうかさ、こう、もうこれっていうのが。まあ、
ああ。
もちろん叶うときと叶わないときがあるんだろうけど、でもね、今回のはめちゃくちゃすごい。
そう。で、
そ
その後にあった、まあ、またその数日後に、まあ、私が将来なりたい姿とかをよく書いてる。こういう生活を送ってたいな、こういう仕事をしてたいなと思ったら、
それがイメージなんだよね。
そう。で、スクリプティングに、なんか、私がその時書いたのは、私がインスタに絵を上げてたら、それを見た人たちがたくさんリーチしに来てくれた。すごく嬉しい。今まで書き続けててよかった。今、大して書いてないけど、すぐに書いたの。そしたら、その書いた次の日かな、インスタ見たら、めっちゃ通知入ってて、え？何何と思ったら、私が似顔絵を描いた人がいて、有名な YouTuber の、なんか、何百万人フォロワーぐらいの人かな。似顔絵をもう何週間も前に描いてた似顔絵を、その人がたまたまストーリーにあげたの。
お。
Amazing! みたいな。Thank you!
へえ。
みたいな。
それはゆかりさんが勝手に書いたの？
そう、勝手に描い
ああ、なるほど。そうなんだ。
て。そう。で、なんかまあ彼女のことがすごい好きだから、彼女に対する感謝の気持ちみたいなのがあって述べて、で、それが、前にアップしてたんだけど、それをこの数日前かなんかに、バッて、その人が、私が、そのスクリプティング書いたその次の日かに、自分でインスタに彼女が上げてて、そしたら私のところにめっちゃ、まあ、フォロワーとかが増えて、メッセージとか送ってくれて、
そのユーチューバーって、
ラベンデアって人。すっごくいい。彼女のビデオも、キャストもすっごく良くて。
何を流してる人な
あ、
の？
この人
YouTube
か。
で。で、セルフケアとか、やっぱメンタルイシューとかを結構話す人で、まあ、自分の人生をこうより良くしていこうって、なんだ、こう、いけいけみたいな、そういうなんかハードな感じじゃなくて、すごくソフトに、自分に優しく、常に、ポジティブにみたいな、すごい優しいメッセージをいつも送ってくれる子で。ただ30歳なんです。すごい若い。でも実業家で、そう。自分のそういうブランドをちゃんと立ち上げて、 そう、バレットジャーナルみたいな、その、なんだ、そういうジャーナルを毎回、うん、毎年ローンチして、
うん、
自分のこのセルフインプルーブメントのためのジャーナルを発売して
る。これ、似顔絵だったんだ。知らなかった。うん、この絵は見てたけど、
うん。そう。彼女のポッドキャストが終わっちゃうっていうので、ポッドキャストの、ね、似顔絵はその前に私は書いてた
ん
すでに。
うんうんうんうんうん。
だからすごい好きだからって、ポッドキャストを書いてたら、そのまま1ヶ月後ぐらいに彼女がそのポッドキャストがね、もう5年間続けたやつもやめますって。
そう。
でうん、もう出すタイミングで出してなかったから、その時に。
うん。
まだインスタには。で、これちょっとどうしようかな、あげようかな、でもな、みたいな、そんな、うん、までなんかな、みたいな風に思ってたけど、あ、もうでもこれは今しかないって思って、
うん、うん。
あげたら、そう。
へー、なるほどね。
すごい。
何万人もフォロワーいるから別に私のなんか全然多分見てなかったと思うんだけど、そう。で、私がついこの間スクリプト塗り替えたら、うん、彼女が反応してそれわかんないけど私の意味、
うんうんうんうん、
なんかすごい不思議なね、
なるほどね、
だからやっぱなりたい姿を理解て、
うん、
なんかこうやって自分思い込ませる、なんか嘘も言い続ければそれが本当になる、うん、
なる、うん、あその今のはすごく私のイメージしてた引き寄せの法則、うん楽天モバイルを引き寄せられるとは思ってなかった。
逆に逆にすごい。
そうそうそうそう。
そう、だからなんかもう、不治の病克服しましたみたいな、そういうレベルでもなくて、いきなり楽天モバイル。で、みんなが手に入れられない、もう買えないって言ってたやつが。
そう。
私は買えた。
いや、確かにミニはいいよ、小学生に。多分。
iPod みたいな。
そう。
うん、私の。
夫が、その一番初期にゲットしてて、
うん。
うん。もうなんか、この前の無料期間が始まるずっと前、ちょっと前、数ヶ月前ぐらい本当に楽天モバイル始めますぐらいかな。
うん。
まだ無料じゃなかった、あの何 ?1 ギガ無料みたいなのがなかった時。うん、
へ
ー。に、ゲットしてて、まあ彼は、なんだっけな。ジョギング用に使ってんのか。
うん。
アマゾンミュージックだけで使ってんのか。そう。なんか普通の大人が使うと思うと、ちょっとこう、あれなんだよね。機種、こう、スペック的にちょっと。
うん。
あれなの
よ。物足りない感じ。
二代目みたいな。
そう、しょぼいのよ。なんかあのデータ量も、なんて、
はいはい。
ほとんど保存できないし。
子供が使うぐらいだったらまあ。
そう、子供にはちょうどいいと
思う。いいかもね。
そろそろ習い事も一人で。
行くよね。
まあ、習い事すらしてないけどね。
まあね、これからね。
そう、引っ越したらする、
うん。週末の公園とかもさ、うん、全然行くよね。
ああ。
そうだね。あと、うちもなんか、ちょっと一人でお留守番って時とかに置いてったりしてる。
あ、でもお留守番、
そうだ、家電がね。
そうそう。お留守番の時さ、うちさ、すげえよ。やっぱあの、アレクサ超便利よ。
あ、そうなの？
なんでどうやって？
アレクサが元気とか言ってく
る。あ、だから、あの、アレクサの中に、呼び出しっていう機能があって、
うん。
そのアレクサが、普通にリビングにいるじゃん？
うん。
そうすると、うん、アレクサ、ママに電話してって言うと、私のスマホに繋がるの。
へぇー。
アレクサを返して、あの、会話ができるの。
え、それは、電話料金になる？
ゼロゼロ。IP 電話だから、ゼロ円。
ね、パケット系みたいな。パケットって言わないのかな、なんかも
う。なんていうの、アレクサ側、アレクサからかけたらゼロ円。
そうなの、
うん、スカイプみたいな。
あ、電話みたいな感じなんだ、本当に。
あの、インターネットを使ってるだけだから。Wi-Fi、うん。
すごい時代。なんか電話代2万円とか言ってた時代が懐かしい。
で、逆に外から、あの、自分のアレクサ、外に行ってアレクサ端末を呼び出しって押すと、
うん、
もうあの、室内のアレクサがピローンってなって、
うん、
こう、アレクサ、あの、外にいてスマホで、
うん、
ねえねえパパとか話せるの。
へえ、すごい。
アレクサっていう、こう、スピーカーがあるの、
ね、そうそう、スピーカーがあるの。
で、スピーカーで、こうママみたいな。
そう。
へ
ぇー。すごいね。
うん。で、そう、たま、こう、一人で子供が家にいて、 呼びかけられる、急に。いきなり、向こうが何もしなくても、うん、名前を呼ぶと、何って聞こえるの。
へぇー。それ月々おいくら？
なんかアマゾンの、あれ、アマゾンプライムに入ってれば、
え、嘘、
本体を買えばいいってこと？
そう、本体買えば、ゼロ。
いいじゃない、アマゾンのお口。
いいかも。
なんだっけ、Google エコーにもある機能なのかな。
なんか、前、Google 使ってなかったでしたっけ、ミクさん。
そう、使ってた。でもなんか、結局、本国、アメリカでは、その、アレックス、アマゾンの占めるシェアのが高いっていうのを聞いて、じゃあ、アマゾンかなって思って、アマゾンに買い替えたの。
あ、そうなんだ。
うん。だって、スマート、スマート家電なんつうんだっけあれ、うんうん、あれあいつが、こう、どんどん、これから発展するのは、もう必然だろうと思って、
うんうん、そうね。
ああいうの好きだからさ、我が家。だったら、一番発展しそうなところがいいのかなと思って。
うんうん、まあでもね、本体変えるなら、それで済む話なら楽よね。
うん、楽よ。
そうだね。
月々またそれで何千円とかね。
ないない。その呼びかけが超便利。だから、パパがお買い物に出てて、家で、あ、パパと、例えば次男が出て、私と長男が家で待ってたりすると、パパが急に、ねえ、ママとか言ってくるの。
アレクサから遊ぼう。
そう。
あ、で、返事がなければいないんじゃないみたいな。
そう。卵あるとか言って。
あー、なるほどね。じゃあもうラインとずっとこうにらめっこみたいなのしなくていいんだ。
しなくていいの。あるよ。じゃあ買ってくる。
未来だ。
もうね。
そう。ねえ、なんかさ、家にいるのにさ、電話出ないとかよくあんじゃん。
まさにそれうち
でよ。あるでしょ？
この間、楽天の、そう、もう楽天モバイル置いてったのにさ、うん、出ないで。
そう。だそれが、もう急に呼びかけられるから。ねえ、パパって。
すごいね。じゃあなんか、見てるよとか一言言うと怖いね。
怖い。
見てるよ。なんか、
で、あの、アマゾンのさ、アレクサもさ、カメラついてるやつがあるんだよ。
画
面がついて
る。ベビーモニターみたいにもなりそうね。
そう、画面がついてるやつは、見ることもできるんじゃないかな。
あ、そういうのは。ベビーモニターとか、
そう。
やっぱね。
ペッペットがいるうちとかね。
うん、いいと思う。まあだから、スマホ側はパケット通信してるから、
うん。
ネット回線、ネットを使ってるっていうことだから、
うん
うん、その容量は。
ああ、なるほどね。やっぱりそう。でもそれでもね。
そう、だから家電の時代はもう終わったのかと思って。
終わったよね。家電ってオレオレ詐欺でしょ？
そうだね。
家電イコール勧誘かオレオレ詐欺にしか繋がらないと私は思ってるから。
そうだよね。
そうね。
そう、すごい。だから楽天電話は、子供にのそのうち GPS として、う
ん、まあね、
GPS。そうだよね。
Google の何、子供アカウントみたいなの。
うん、
ファミリーアカウントをこの前作って、その楽天モバイルを購入したときに。
うん、
で、私ってかまあ夫と共有してる大人の Gmail のアカウントがあって、うん、で、それをまあ管理者にして、子供を娘のアドレス、まあ、勝手に適当に作って、
うん、
そうすると、普通に GPS の、お子さんが今どこにいるって、
うん、
Google マップで、勝手にそのファミリーリンクみたいなアプリがあって、うん、そこから全部。
あ、Google でできるんだ。
そう。だから、なんか他にもなんかいろんななんとかフィルターとか、そういうサービスあるんだけど、
うん、
別にいらないと思った。
うん、
なんかもう、スマホ何時間、1日2時間までとか、親が設定。それを
超えたら。それもできるの？
それもできる。
それもできんだ。
へぇー。
でも、それ制限しすぎて、本当に使わなきゃいけない緊急連絡の時に、使えなかったら、それもそれで困るじゃない？
あ、困る。
だからちょっとね、こう出先でね、こう、頻繁に連絡しなきゃいけないとか思った時に。
うん。
うん。
はぁ、なるほどね。
ちょっと、まだ検討が必要だとは思うけど。
あ、そう、でも、あれなんだよね。うん、なんだっけ。 全然電池が持たないのよ。
ミニステップ。あ、そうなんだ。
あ、そうなんだ。
うん。そう。あれ？違ったかな？
バシバシ写真とか撮ってたらダメなんだ。
全然電池が持たなくて、
うん。
うん、そうそうって言ってた。
へ、
だからワイヤー、テザリングの、その、として使う人が多いんだって。
うん、ああ、はいはいはい。
でも、電池が持たないから、
うん、
持ち出したところでそんなに使えないとか言ってたような気がするな。
あ、そうなの、ね。じゃあやっぱ子供向けだね。
そうだね。
もう、週末学校に行くときだけ、公園に行くときだけとか、ね、習い事で出てるときだけ。うん、
ああ、そうそう、あれ？そっか。楽天モバイルがずっと手に入らないって。
はい。
何度か言ってたじゃない？ゆかりさんが。
うん、そう、ツイッターでずっと言って
た。で、ある日突然、あ、手に入ったって。
うん、ああ、そう、引き寄せた。
引き寄せたんだよね。
う
ん、
そう。そう、そっちの話戻るけど。そう、パレットジャーナルの使い方の一つは、ありたい姿を嘘でいいから、うん、いや、それは別に人に言う必要はないし、
じゃあ、嘘
つきになっちゃうから。
やった、じゃあ今晩のご飯夫が作ってくれるって、超楽ちん、やった、みたいなこと。
っていうのを、そうそうそうそう、もう子供たちが一度も喧嘩してない、本当に平和みたいな。
なるほどね。
のを、書き続けると、どういうふうに動くかはわからないけど、多分、だから自分のマインドがこう、
うん、
手に、なんだろうな、アルゴリズム組まれるっていうか、こう
セレブア
ルゴリズム。なんか、書くことで、ね、急にほら、ショートヘアにしようと思ったら、うん、もう急に街中の人たちがショートヘアに見えるみたいな。ショートヘアが、あ、あの人もショートヘアだ。
なるほど。
ショートヘアにしろ。
意識がね。
そう。意識がそっちに行くから、そうしようっていう。急にね、この車が欲しいって思った途端に街中の車、うん、あ、ここにも、ホンダの何とかがある。なんかそういうのと同じで、やっぱこう、意識するのって、うん、書くことでやっぱり、こう考えるのって、すぐにどっか行っちゃうから、
うん、
書かないとダメ。
なん
かすごい、友達から聞いたいい言葉が、例えば計算とかでも、例えばなんか 53×15 とか、
うん、
そういうのって暗算しないでちゃんと紙に書いて、連絡がなかったら紙で書いて、計算するでしょ、筆算で、
うん。
で、考え方も同じで、頭の中で暗算しようとしないでください。
あ、
そんな複雑、そんな簡単なことじゃないから、紙に書いて、しかもそれは、やっぱ自分の字で書くんだって。で、コンピューターで、パソコンの上で、こう、筆算ってすごくしにくいでしょ。
うん、
書けないから。それと同じで、やっぱノートに、その、書くことで、しかもそれ別に美しい文章じゃなくてもいいし、人に見せるもんじゃない。間違えてでもいいし、もう、支離滅裂でもいいんだけど、うん、とにかく書いて、書くことで、こうなんだろう、可視化できるっていうか、こう、
うん、
あ、私今こういう気持ちなんだなとか、こういうことで悩んでるんだな、って言うと、その気持ちが自分の中からまず出るじゃない？
なる。
黒い感情でも何でも。そうすると、自分からその黒い感情とか、その悩み事から離れられるんだよ、ね。私から出ましたっていうのが、具体的に見えて、だからその嫌な感情とかっていうのは、これは私じゃない。黒い感情っていうものがあって、それは私自身ではないっていうのを暗示かけられる。うんうんうん、でも自分の中にずっとあると、ああ、もうこんな風に考えてて、私はなんてひどい母親だとか、
うん、
なんてひどい女性だとか、なんかね、そういう風に思い込んじゃうんだけど、もうそれはそのネガティブマインドは私自身じゃなくて、ただここにあるものっていう、分けることができるんだって、っていう、なんかノートに書くってみんなね、こう先行者がノートが大事とか。
言うよね。
ね、もうほんと、海外の成功してる実業家はみんなほんとメディテーションとジャーナリングってもうみんな必ずこの二つを上げる。面白いぐらい。その実業家のポッドキャストとかインタビュー聞いてると。
うん、
でこんなにみんな口揃えばいいってやっぱなんかあるんだろうなって私もいろいろ喋ってたら、
うん、
こういうことなのねって。
そう。やる。
うん。
やる。
だから、やっぱ、こう、裏垢じゃないけど、なので、ブログとか、ツイッターとかは、まあ、人の目につくものだけど、
あ、
本当に自分しか見ない、 で、うん、皆さん英語ができるから、英語で書くのもいいよ。というのは、こうパッと見られた時に、万が一ね、万が一あるから見ちゃった時に英語の方が読みにくいじゃん。だからそれもいいな、みたいな。
裏垢ね。
そう。でそう裏垢のツイッターアカウントとかを作るよりかは、そうするとやっぱね、いずれこう、フォロワーが出てきちゃうと、やっぱりそこでなんか、あ、でもこれはさすがにネットに載せられないなとか、あるじゃない？
ある。
うん、やっぱそういうのを一つノートを作って、
うん。
うん。まあ、日本語でやったり、英語でやったり。
両方混ぜる、なんかさ、
そう、両方混ぜて
る。たまに、なんかこう、文章が英語で浮かんでくるときと、日本語で浮かんでくるときとあるじゃない？
うん。
だからそれが両方わかる人にはそれでいいんだけど。
うん。で、それも、まあ自分さえわかってればいいから、読んでもらう人の気持ちも考えなくていいから、
うん。
やろ。なんかそういうこと、同じこと言ってる人って、同じ言ってる本とかって結構あるじゃない？
多分、
うん。でもやってなかったんだよな、ちゃんと私多分。うん、そうなんか、ね、昔やってたな、でもな。
あ、日記？
そう、なんかさ、ね、ようこさんに、うん、あ、Facebook で書いたのか。ずっとやりたかったことをやりなさいっていう本があって、
うん、
そうなんだっけな、その、みんなの中に、クリエイティブチャイルドは必ずいると。うん、で、その子を起こすために、うん、とにかくこう浮かんだものを毎日書けみたいなのがあって、うん、
しかも毎朝なんだよね。
朝と毎朝毎朝。
朝がいいんだよね。
そう。
そう。ジャーナルの朝だって
言ってた。あ、そうなんだ。
夜よりも朝。
ジャーナル。そう。それを、独身、独身から結婚して子供生まれるくらいまではやってたのよ。
すごい。それ結構長い間よね。
そうね。その、取り留めもないこと、なんだけど、はい、
うん、
夫が結婚したはいいけど、こんなもん、こういうものなんだ結婚って、とかね。
はいはい。
うん。なんか、あれ、私の思ってた結婚って、同じくらいの時間に起きて同じように朝ごはんを食べることだったんだけど、
好き勝手
起きてこないもんなんだな、みたいな。
そうね。
うん。そんなことを書いてた。でも、それを、そこはでもあんまり、クリエイ、その、引き寄せる感じは、要素はあまり、ないよね。あれ？
まあまあでも。
内省みたいな感じじゃない？
そうそうそう。
それでもいいか、本当に。なんかね、それってやっぱブレインダンプだと思う。みゆきさんがやってる。
ブレインダンプ？
ダンプで捨てる。
捨て
る。ああ、なるほどね。なるほどね。
それごちゃごちゃしてんのを。
うん。
だから別に、あの、それこそ、別に美しい内容じゃなくてもいい。
うん、うん。
引き寄せるような内容じゃなくて、ただブレインダンプっていう。
う
ん。それを朝に、朝なんか3ページぐらいやるといい。
ああ、一緒だな。
そう。
でも、朝やるべきこと多すぎない？
そうで、朝早く起きれるんだ
よ、今。しかも、そんな書いてる。
そうかと思ってる。
ゆっくりさ、見つめ合う時間とかないよ。
そう。で、なんか、それ10分だけでもやると、なるほど。やってよかったっていう肯定感が。
そっか。
でも、幸い私たちは、ね、子供たちがわーっていなくなったら、
うんうん、
15分間だけでもノートに向き合う時間をなんとか作れるから、
確かに。
そう。それに、目を向けると。
やる。
おすすめはね、ローディア、うん、ローディアっていう本。
あ、ロディア、
うん。ロディアか。これのね、ゴールブックっていうね、アマゾンで普通に売ってるけど。
へぇー。
それなんか見たことあるノート。
うん、なんかね、ドットが入ってて。うん、
なるほど。
うん、
ノーディア。
ノーディアのゴール。
普通の、ん？ゴールブック。
そう、ゴールブック。
はい。
これがなんか、
まあ、何が違う？
国内で。なんかね、ドットがすごく、まあドットがちゃんと入ってるのと、まあなんか1ページ1ページなんか弱くないっていうか。
ああ、
しっかり。結構海外のものでなんかやばいんじゃない？そう。でも、
ディアすごいいいよね、
やっぱノートの資質は私やっぱ日本が好きなんだけど、うん、日本のメーカーでこういうのあんま出してるところがそんなないんだよね。
あったあった。あ、そうなんだ。私いつもずっと、あれドットじゃないか、ロールバーン。あれ日本だよね。
うん。
あ、先生日本なの？
違う。
ミキさんがいつも、あれだよね、レクチャーで、
うん、私も。そうそうそうそう。
日本だっけ？
違った？
わかんないけど、カナダでも見てよ、これ。
あ、本当にすごいデザイン。
そう、海外っぽいけど。うん、
あ、海外。ベルフォックス。あ、でもメイドインジャパンだね。
そうだよね。
すげえ。
へえ。
でも、あ、そうそうそう、やっぱあれだよね、ノーディアってさ、ロディアだよね、
うん。
デザイナーさんがよく使ってるね。
うん。
まあ、デザイナーさんだった、ゆかりさんも。そうだ。
そう。よく、ビッグのペンとも一緒に組み合わせられ
る。そうそうそう。
ああ、ね、あるね。そう、うん。これね、あの、ペンとかも私は使って。
そう。
筆ペンとかで可愛く。
ああ。
間に合ったりとか。別に誰がね。
そうだそうだ、カリグラフィーもやってんだよね。
そうそう、カリグラフィーやってるから。
え、そういうのさ、うん、ゆかりさんは毎日書いてる今。
いや、毎日はね、今はもう書いてない。うん、一月、やり始めは結構頑張ってたけど、今はちょっと、うん、できる、だから二日に一回とか、できるときは毎日書いてるけど。あとはまあ、感謝は毎日書くようにしてるから、
ね。ああ、言うよね。
グラディチュード。グラディチュードジャーナルはちゃんと。
言うよね。もうそれも
書くことなかったら今日もみんな風邪はひかなかったとか。
うん、
もういいことないなって思ってた。あ、でも風邪ひいてないよな、みたいな。
あ、そうそう、いいこと。
すごいいいことだよね、みたいな。
目を向けるのは、それこそ引き寄せだよね。
そうそうそう。
いい方向にやってるもんね。
そうなんだよね。なんかそんなことを、そんなことやったってさっていうことが実は一番大事だってもう、
そう、
なんか分かって
きたよね。
大人になるとやっと分かってきたよね。
そんなことやってもお金は稼げないとかすぐ思ってたけど。
思ってた。
そういうことじゃない。
ないんだよね。
う
ん、
そう。
で、結局やっぱさ、そう、ゆかりさん言うみたいにさ、日本でも、成功者の人たちってそういうことやってんだよね。
そうなの。でもさ、なんでだろう、なんかさ、なんか嫌だっていう気持ちがさ、え、なんかうさんくさいとかさ。
ああ。
なんか変なこう、
あ、
なんだろう、こう神様を信じる文化がもともとないからか。
目に見えないものだからかな。
ちょっと気持ち悪いってこう。
騙されるかもしれないってどっかで思うのかな。そうそうそう、
なんか怪しい団体が言ってる何かみたいな、ふうに、
あ、
自分もそういうふうに思っちゃう時があるし。
あるあるあ る, ある、
ね。例えば占い一つにしても、うん、こういう必要性のこととか言って、うん、こう、まず、まあ、コーチングとかももしかしたらそういうのになるかもしれないけど、
うん、
なんか、うさんくさい。こんなんでお金は稼げない。こんなんで人は幸せになるはずがないっていう、思い込みがすごい強いなって思って。
どっかでお金取られるんじゃないかみたいな。
うん、だから多分そうですよね。悪い人たちが、まあ、オウム真理教っていうのが昔日本にはあったから、そういうのね。
そう、それの影響かな。
すごい。そういう怪しい団体みたいな、一くくりね、うん。
なんでだろうね。うん、なんか。
でも、ね、でもスピリチュアルなことってすごく、
うん、
別に神様を、別に特定の神様を別に信じる必要はないと思うんだけど、やっぱ、何かコネクトできるものがあっても、
うん
いいよね。私は宇宙にしたけど。
ああ、なるほどね。
宇宙をお願いします。
ああ、なる
ほど。何か、何か多分、Thank you, Universe っていうのにしてる。ジャーナルも、もう Dear Universe みた
いな。
未来なる宇宙へ、ね。今日もありがとうございます。
あ、でもそうだよね。そっか。結構やっぱさ、なんかアメリカ行くとさ、うん、その、前日本で思ってたようなキリスト教とはまたすごい違うっていうことが分かったじゃん、
うんうん。
もっとすごい生活に密着していて、
うんうん、
その、なんだろうな、日本の言葉の語源に仏教があるのと同じようにさ、
うんうんうん、
もういろんなやりとやられる英語に神が関わってきているっていうのを実感して、あ、なんか、キリスト教って別に、とか宗教って別にそんなうさんくさいものではなくて、もう、なんだろうね、こう、難しいけどね、その宗教とは何かって、それが何かというのは難しいけど、
そうね、でも日本人が、特に宗教を考えずお正月に初詣で行くとか、
うんうん、
そういうなんか生活、
ね、
とか行く
みたいな。そういう。あ、そっか。でも、あ、そうね。そういう消極的なキリスト教のアメリカ人もたくさんいる
そうね。
よね。もちろん、
日曜日でも行かないみたいな。
うんうん。
教会には全然行ってないみたいな人もいるよね。
教会には全然行かないけど、やっぱりさ、Oh my God って、普通に言うじゃん、みんな。それもすでにさ、
うん。
ねえ、すでにそこに神はいるじゃん。
そうね、bless you とかね。
ああ、そうだね。
くしゃみしたら bless you だもん。
それもね、そうだね。
うん、ああ、よかったって言って、
thank God って言う。そうそうそう、そうそうそう。だから
確かに、
そういうところに神はもう、あちらこちらに。
うんうん。
いる。
面白いね。
よねーと思って。ジャーナルちょっとやろう。初めてちゃんとやる気になったかも。うん、
なんかね、
私も結構、
ステップバイステップでいろいろ YouTube で。
うん。
英語の方が多分いっぱい情報はあるから。
うん。
検索した方がいいかも。なんかね、そのスクリプティング、マニフェスティングとかいうところ。そう、マニフェストを自分で
書くみたいな。うん。うんうんスクリプティング、
マニフェスティング、
マニフェスティ
ング、ジャーナリング、
そう、うん、まあその辺で YouTube 検索、私がその似顔絵描いたラレンデアって人のところはすごく、やっぱそのローバートラクションのことも言ってるし、
うん、
過去のビデオ検索してもらったら、
うんうん
うん、まあそれ以外でも。もともとこのバレットジャーナルを発案したっていう、なんとかっていう白人の男性がいるんだけど、うん、その人のダンス、その人のビデオもなんかどっかに撮って
きて、
なんか奥が深い。
面白い。
ただのノートじゃないんだなって。
うん、なるほどね。あ、いや、ザ・シークレットを読んだときは、
うん。
やっぱり、なんか、あれ、書き方がちょっと、もう、なんか、うさんくさく、どうしてこんなにうさんくさくなっちゃうんだろうって、最後読み終わって思って。
うん、日本語？
日本語、日本語。
うん、
なんか、最終的に、この、ウェブペ、ウェブサイトへ、どうぞみたいな。うん、
ああ、それで、お金、
感じ。そうそうそうそうそう。
会員になるにはこちらみたいな。
そうそうそうそうそうそう、そう。そんなイメージがあって、でも書いてあることはもっと違うのになーなんて思って。
うん、そうだね。
うんうん。
ああ、やっぱそこになんかマネタイズが絡んじゃうからちょっと、なんか消極的になっちゃうのかしら、うん。本当はそういう精神的なものって お金とは絶対関係、うん、なんだろう。お金は関わらなくてもいい部分もあるからかな。
いや、でもさ、そう、私なんかいろいろ、その自分でマネタイズ考えたりしてた時にさ、うん、ちょっとま、全然話、ブレットジャーナルからずれちゃうけどさ、その、なんかこう、メソッドとかさ、
うん、
をマネタイズ、できないと、
うんうん、
逆にそのメソッドってやっぱ発展しないんだよね。
そうね。
なんか例えばさ、うん、お金の話もそうだし、うん、ダイエットもそうだし、
うん、
こういうジャーナル系もそうだけど、マネタイズできる仕組みがあるからこそその人が、生活のすべてをかけて、またリサーチして、発信することができるんだよね。片手までやってるのと、
確かに。本気でやってるのは違うもんね。
うん、だからそこが発展する必要があるのかっていうと、あれなんだけど。
でも私、引き寄せちょっと信じだったから、私課金しそうとか思った。
課金
。ああ、課金しそう。
だから、なんかそういうのもっとちゃんと自分が勉強したいなって思ったら、うんうんうん、そういうなんか、
うん。
何コースみたいなのわかんないよ。
うん。
引き寄せるマインドを作るコース、6週間インテンスコースとかあったら、ちょっとやりたいとか。でもそこに価値を自分が置いて、
うん、
ね、そういうその価値を あげ、うん、渡したいっていう人とかその価値を買いたいっていう人が合致すればそれが一番いいビジネスだと思うから。
そうそうそう。うん、
それはすごくクローズな、クローズドな場所で、うん、今ってネットがあるからそういうことができるから、なんかウィンウィンだなと。
うん。
ね、なんかそういう、そういうね、マネタイズ、その、ゆかりさんがね、学びたいって思った時にさ、うん、教えて、フルタイムで教えてくれるコーチがいないかったら困るわけじゃん、
うん、
その道精進できないよ、うん、じゃん、
うん、
だからうさんくささも感じるけど、
うん、
マネタイズ、ああ、だから、その、インチキがいるからかな。
そう。だと思う。
うん。
でも、しかも、でもそのインチか、インチキがどこにいるかもね、わからないのになぜかインチキがいる気がするっていう。
インチキ。
先に疑っちゃう。
ああ。
という、まあ、実績っていうか歴史があるからじゃない。やっぱり他、その業界とかそのメソッドじゃなくてもさ。
うん、まあね、必ず悪い。
うん、
ふうにお金儲けしようとする人たちは。
一見自分でできそうだからかな。
ああ。
一見ね。
一見、まあ自分でっていうか誰でもっていうか。
誰でも誰でも。
他の人、プロフェッショナルじゃなくてもできそうだから。
絵の手帳に書くだけでしょ、そんなの。
そうそうそうそう。
お金払わなくてもできるよ。
一見できそうだからかな。
うん。
うん。なんかでも、それもあれだよね、難しいっていうかさ、宗教とかでもさ、人に、と、ある人にとってはその人を強くするすごいいいものかもしれないしさ、世の中からしたらちょっと、まあ人を殺すとかはダメだけど、何かちょっとうさんくさい信じ込むことで、普通の人って言ったら、まあ一般の人からしたら、それどうなのっていうことでも、ある人からしたらすごい、その人を強くするものだったら、その人にとっては正義なわけだし。
あ、なんか、オウム真理教も、うん、あんな事件を起こしていなければ、
うん、
まあその、いっぱいお布施を取られたとしても、その人が、うん、いや、でも、幸せなら、まあでも、そこのさ、その、騙してるのと、
うん。
境界線が多分、あるのかね、うん。
あるかもね。その人、まあ、お金を受け取ってる人が、
そう。
どういう気持ちかっていうか。
騙してお金を取るのと、うん、納得してお金を払うのの、
うん、
境界線がよくわからないから、怖いのかな、
うん。そうだね。
あとやっぱ家族を巻き込んじゃうから
ね。うん。
宗教とか、そうだね、一人で勝手にやってればいいっていう話じゃ多分なくなっちゃうんだよね。うん、お金が絡むし、うん、なんかね、なん
か、とかね、
修行とかわかんないけど、そう、出家とかね。
あと結婚相手がどう
か、ね、うん、そうそうそう、なんか初詣はしちゃいけないとかわかんないけど、そういうのが。
なるほどね。
だから、多分、日本にはそういうのが結構毛嫌いする原因で、うん、まあそういうと家族、うん、なんか一人じゃも済まない問題が多分たくさんあるからだ
ろう。あるのかもしれないね。
それってやっぱりもともと、そのカソリックとかさ、ジューイシュとかさ、その、バプティストとか、そういうのがこう入り乱れている、すでに入り乱れている国だったらさ、
うん。
それって、あれなのかな、なんだろう、もっと馴染みがあるというかさ、教会にも寄付したりするじゃん、
うん、
で、なんか、宗教、ば、あの、獣医師は獣医師のキャンプに行かなきゃいけないとかさ、なんかあるわけじゃん、うん、カソリックは、なんとかしちゃいけないとかさ、
うん。
で、それってこう、ね、子供が生まれたら子供をカソリックにするのか。
うん。うん、ね、どうなんだろうね。
あるわけじゃん、
ね、
なんかそれが社会の中で普通の日常茶飯事としてある国と、
うん、
そうじゃなかった国、
うん、
いや、違うのかな、あ、
わかんない。
キリスト。でもうち、あの、お母さんの母親のお姉さんがカソリックで。
お母さんの母親のお姉さん。
うん、あ、ちょっと、あ、ごめんなさい。私の、母親のお姉さん。 長女に当たる人が、まあその中では、その一家の中では、そのおばさんだけなんだけど、カトリックで、で、おじさん、でもカトリックと結婚の人、でもおじさんはカトリックじゃないのかな。おばさんだけはカトリックで、でもその間に生まれた子供二人は、カトリック、私のいとこに当たる人はカトリックで、で、なんか、そのいとこの女の人もカトリックの男性と結婚したのかな。で、私のはとこに当たる女の子はカトリック。だからなんかね、ちゃんとこう、カトリック同士でカップルに、なんか日本って特にそれが多いのかな。
ね、なんかさ、それが、カトリックなら、別に、まあ、しょうがないかな、みたいな。でも、その、それが、例えば、まあ、オウム真理教の、その、犯罪を起こしたあの部分は、まあ、違うとしてもさ、と、何が違うんだろうね、と思って。家族を巻き込んでるし、
確かに。お金もかかるし、
ね。お金もかかるし、ね、家族の行動を制約するでしょ？なんだろう。足す。人がたくさん関わってるかどうか。評判があるかどうか。
なんなんだろうね。あ、でもそれだけやっぱその多くの人が関わってるってことは、
間違いないんだろうみたいな。
そうそうとか、その、それを正義とする、正とする、正しいとする人たちの母数が多くなるっていうか、マジョリティになるのかなって思った。わかんないけど。小さい宗教とかだと。
そうね、なんか聞いたこともない新婚宗教とかだった
んだよね。そう。なっちゃう
ね。で、でも、信仰宗教と、
私がね、例えばこう、引き寄せの法則でとか、宇宙と、つながってるとか、なんか私が言い始めたら、それもなんかよくわかんない、信仰宗教気持ち悪いって、そういう人もいるかもしれないし、別に私それでお金は取ってないけど、勝手に言ってるだけだけど、なんかもう、なんか異端児この人みたいな。
でも、そういう目で言ったらさ、結構ね、カソリックの、キリスト教の言ってる人、ことってさ、別に、みんなが言ってるっていう、歴史があるっていうだけでさ、なんかそんな変わらないっていうか、仏教もそうだよね。なんかさ、ね、お天道様に神様が宿ってるみたいなのとかもさ、ね、歴史さえなければさ、
何それ
確かに。何それ怪しい。
太陽は太陽でしょ。
それはただの惑星でしょってなるでしょ。
確かに。
ね。
だから、ね。面白いね。
面白いね。結局は評判とかさ、人数とかさ、大多数の人とか、そういうことなのかな。
ねえ、何なんだろうな。なんか前にその、宗教関係でさ、オリエンタルラジオの中田の、YouTube 大学とか、ちらっと見たから、見たいって思った今。なんか全然覚えてないから。でもすごいわかりやすく説明してて、でもね、そう難しいよね。私今までそんなにその宗教とかで困ったこととかないけど、30ぐらいの時に結構仲良かった同じぐらいの男の子は、彼女がいてすごいいい子なんだけど、やっぱりそちら、彼女側の宗教の関係で、結婚するかどうかは、もうネックはそれだけって言ってた。
それはもうご家族みんなが、そう。いうか
あそうみたい、多分。女の子もそうだし、もうお父さんお母さんもそうだから、ちょっと結婚できないかな、みたいに言って、そういう大きい問題なんだな、っていうのを。
そうだろうね。その自分もその宗教に入るぐらいじゃないと、入信するぐらいじゃないと、多分、できない、結婚できないっていう場合は結構あるだろうし、ですね。その場合に自分がすでに、何か宗教を持っていたら、またそこで、自分の問題。
確かに。なんか、私が16歳の時に、アメリカに3週間、なんか、高校の海外研修、東海岸に行った時に、バージニアだったのね、行った先が。バージニアにまあ2週間ぐらいホームステイしたんだけど、で、そこすごい保守的な場所で、みんなクリスチャン。で、そんなところに、横浜の女子高生が80人ぐらい行くわけよ。 で、別にみんな、まあ、9割ぐらいはカソリック、クリスチャンじゃないよね。うん、でも、大人は多分そういう人たちもいるって、もちろん理解してるから、そういう理解した上で、うん、でもクリスチャンのうちにホームステイさせてもらうから、教会も一緒に行くし、うん、お祈りもするよっていうね、分かってるんだけど。で、なんかそれが、なんか子供、
あ、お帰り。
なんか子供としては、なんかちょっと、子供の14歳とか、うん、そのぐらいの子たちは、ちょっと信じられないっていうか、
うん、
はい、そういう人たちに会ったことが今までないからって。
あ、
そう、だから地獄に落ちるよって言われたんですよ、
そう、そう、私も言われたよ。
本当？
18歳の時に行って、その、ファミリーじゃなかったけど、友達、
うん、
が、すごい、インドネシアだったかな。インドネシアって結構、あれなんだよね。イスラムも多いけど、
うん、
クリスチャンも多くて、
うん、
その子はクリスチャンで、
うん
うん、地獄に行ってもいいのって言われた。
ちょっとカルチャーショックっていうかね。
そうだ、
そういう世界しか知らなかったから、
ね。クリスチャンの人にとって、確か、その、非クリスチャンの人をクリスチャンにすることも、うん、ヘブンに行く道なんだよね。
ミッションなの。
そうそう、そういう宗派もあるというか、だから。
へ
ぇー。でもそれが、クリスチャンが、ここまで大きくなってきた秘訣でもあるというかさ。う
ん、はい。歴史だね。
うん。
いや、確かに。
いやー、ブレッドジャーナルはやる。
うん。これは、
うん。やろう。で、なんかやってさ、
すごい大事。
なんか、効果とか、こんなん起こったよっていうのを報告し合おうよ。
そうそう。楽天モバイル的な、
すごい売り上げが上がったとかっていう書いといて、10円どっかで見つけるとかね。そういうことでも、そういうところでも、もちろん。見つけら、ね、それは繋がってることだから。
ね、でも何十万上がった。何百万円売り上げた。
うん。10万の売り上げ、10万の受注が入ったとか。一回で。
10万はないな
ぁ。なんか、どこからかのプロダクション、とかドラマに使わせてくださいっていう。
ああ、なるほどね。
会社からいきなり、
紹介する。
子供の服が大量購入って。
だといいね。
とかね。
そこでちゃんと協賛、ニュートラルみ
たいな。ああ、だといいね。
ニュートラルみたいな。
なるほどね。
それすごく具体的な、
確か
に。なんじゃない
確かに。
NHK の子供服、あれ、言葉番組とか一番
最初、うん、
あ、でも共産党
か。衣装協力。NHK はやんないね。
衣装
協力。NHK そういうのないね。わかんない
な。
わかんない。多分、宣伝しないよね。基本。
そうか。あ、そっか。そうだね、うん。あ、でも紹介はするじゃん。
そうだっけ。
紹介、なんかニュースとか、朝一でニュー、紹介。
あ、確かに。そっちはいいかも。
なんか、うん、紹介とかは、あるよね。
ね、ああ、そうね。
面白いね。
やる、やる。
うん。
面白かった。
うん。
そう。なんか、そういう具体的なことをすごい書くのが、うん。で、また叶ったら、報告。うん、
報告。
ああ。ユニバースに、
そう。
感謝しないといけない。報告して感謝しないといけない、ね、
で、私を叶ったら、結構一人言ってる。叶ったやった、みたいな。
ああ。そうすると、なるほどね、
なんかまた一つ信じる力が一個増えるじゃない。
うん、
うん。確かに。ああ、やろ。やろ、やろ。うん。やる。
ね。
まずは、ノートを買おう。う
ん、アマゾンに走ってください。
買う。よし。じゃあ、とりあえず今日は、切ります、
はい。はい。ありがとうございます。
切るけど、まだいてね、ゆかりさん。
はい。はい。
はい。じゃあ、
皆さん、バイバーイ。
バイバーイ。